皆さんこんにちは、小平です。
春です。
ダンでございます。
ゲームなんとか第40回です。
おい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。
おい。
毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
あらよ、
そんなわけで、
はいはい、
前回も3人会でしたけど今回も3人会でございます。
はいはいはい。
いや、元い4人会でございます。
何ですか
今日はゲストを呼びしております。
お珍しい。
常々噂になっていた。
そう、今までとちょっと切り口が違うタイプのゲストの方なんでちょっと緊張してますけども、
はいはい、確かに、
今回はですねゲームの作り手の方というんですかね、
うんうん、
株式会社ネオトロの沢渡さんです。どうぞ
どうぞ。株式会社ネオトロの沢渡と申します。よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
どうもどうも、はじめまして。
はじめまして。
不思議な感じですね。
ああ、そうです
すごい緊張してます。
沢渡さんは今回ゲストでもある以前にこうゲームなんとかをね以前から聞いてくださってるというね。
ありがて
え。こともありつつ、
ね、ありがたいですね。
本物だみたいな感じになってらっしゃるって、
はい、もう完全にファンボーイ目線で喋る感じになってるんで
恐縮です。
いや、でもある意味僕らも同じような目線かもしれないんでね、
うん、確かに、
まあ、今回多分リスナーさんの方な どういう方なのっていうふうな状態になってると思うんで軽くね、うん、あの概略というかご紹介をさせていただきますと、
うん、
あの今日の本編のテーマがネバーウェイクっていうシューティングゲーム、まあ、ここの話になるんですけども、うん、そのネバーウェイクを作った人、開発の人、中の人というのが、うん、この株式会社ネオトロの沢渡さんにあたるわけですね。
なるほど。
はい。まあ、ネバーウェイクといえばあれですね、今年の初めの回で自分が1月にやりたいソフトに挙げてたゲームですね。
うんうん、うん、
はい、
うん。そうなんですよ。まあ、まあ、途中、ハルさんが話してくれた通り、
うん、
僕ら目線でいくと、その今までね、こうゲストに呼んだ人とかって、まあ、大体こう、同じくポッドキャストやってる人とかね、
うん、
まあ、ダンさんとかも元はゲストでしたけどもね、
まあ、そうでした。
ポッドキャストを話す側の人として普通に呼んできたっていう人が多かったんですけども、今回は、うんうん、ゲームを作ってる側の人を初めてお呼びしたっていうようなところなんですよね。
何がタイ
トル？で、まあそのタイトルがね、その対象になってるタイトルのところが、ハルさんがもともと注目していたというか、
うんうん、
まあハルさんの好みに合ってる、ネバーウェイクっていうゲームが対象で、実際のところ、噂に聞く限りは、うん、その沢渡さんがゲームなんとかを聞いてくれてるらしいぞっていうことね、こう、なんとなく聞きつけて、あれこれ、っていうことはなんかこう、呼べば来てくれるんじゃないの的なことを思って、あ、じゃあ試しに声かけてみるか、あ、反応したぞみたいなことで、こう、今に至ってるという状態わけですよ。
そうですね。
はい、釣られましたね。
うん、まあでも、本当にもともとは、単純にゲームなんとかのハッシュタグで沢渡さんが、あの、ゲームのクリエイター側の人がゲストに来ると、まあ面白いですね的なことをあったらそういう会があってもいいかもしれないですね、うん、でダンさんの勉強にもならしみたいなツイートをしてくださったのを自分が見て、んこの方はじゃあ作られてたりそういう方なのかしらと思って見たら、あ、ゲーム作ってる方だ、あ、ツインスティックシューター作られてる方だ、あ、もう発売してるらしいけどスイッチ版がなんか来年、まあ去年の段階でだったね、2023に出るらしいぞって、お、なるほどっていう感じでね、じゃあぜひ、うん、言い出しっぺの方には出ていただきましょうみたいな。
そうそう、いやでも私としてはあれですね、3番目とかそれぐらいが良かったんですけどね。
すみません、そんなつてがなかったもので、もうぜひよろしければという感じで、お声掛けさせていただいた。
うん、
で、ありがとうございます。
お越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。いえいえこちらこそ。
いやー、そのわけでね、今日は本編としてはそのネバーウェイク、まあ僕ら3人もプレイしてるんでね、まあ、それを話していこうかなと思っているんですけども、
はいはい、
まあいつものようにというかね、オープニングはちょっとたわいもない話をできればなと思っておりまして、まあ、今回お呼びした沢渡さんが、
はい、
普段どういうゲームしてますかみたいなことを聞いてみたいなと思うわけですよ。
プレイヤー目線ですね、
うんうんうん、ね、もうゲームを作る人ではいますけどもね、
うんうん、
遊ぶ側としてはどんな感じのものをやるんですかっていうことを聞いてみたいと。
はい、そうですね、大体あの、まあ、インディーだったりメジャーのシューティングっていうところは、まあ、大体抑えていて、
うん、
へー、うん、
ほとんど、まあ、国内製は 100% ぐらいの確率で遊んでるんじゃないかなと思ってはいるんですけど。
軽く言うけど相当すごいと思う。
結構なペースでそれこそ出てるんじゃないですか、シューティング
の。そうですね。そのインディーの展示会とか行って見つけたゲームとかも、まあ、くまなく遊ぶようにして。まあ、本当に好きですね。なので、まあ、それでシューティング以外とかで行くと、まあ普通にメトロイドバニアのものをやったりとか、まあ最近だとスプラですかね、一番多いのは。で、まあ子供がいるので子供と一緒にスプラをやったりとかしてることが最近は多いですかね。あと、そう、まあゲームなんとかを聞いて始めてるゲームってのも結構あって。
嬉しいですか。
で、この間、先日、やっと PS5 変えたんで、ラスアス2をやって、
うんうん、
で、やっとネタバレ含みの回を聞けたっていう感じですね。
ああ、なるほど。
俺とダンさんがギャーギャー言ってたやつですね。
それこそ長時間ずっと喋ってた。すごかったな。
そうそうそう、面白かったです。
そうだ、めちゃめちゃ長かったよな。
で、また、ラスアス2が終わってからは、一昨日ぐらいかな、チュニック
始めて、
そんなすごいんだったらちょっとやってみないとなと、
うん、結構まんべんなくやりますね、
うんうんうんうん、そうですね、結構まあいろんなジャンルをやりますが、うん、あんまりこう長時間かかるものは控えてるっていう感じですね、うん、基本的には、
うんうんうん、なるほどなるほど、
まあ、やっぱり時間泥棒すぎるのもちょっとなっていう感覚はあるみたいな。
そうですね、まあ映画見たりアニメ見たりとか、うん、そっちを優先しちゃうことも多いので、うん、
なるほど、
うん、そういう意味では確かにシューティングってそんなにこう時間が大量にかかる、まあその修行的な意味でかかるパターンはあっても、ゲーム自体のプレイ、まあクリアまでいくみたいなところではそこまでかからないものが多いですもんね。
そうですね、うん、大体まあ30分ぐらいで、うん、気持ちよくなって終わるっていう感じなので、
うん、
まあちょっと寝る前にね一回通しでクリアするかっていうぐらいで遊べるのがやっぱいいですよね、うん、シューティングは、うんですね、
なるほどな。
ネバーウェイクもまあ、ね、今回話すネバーウェイクもシューティングですけど、その前も作られてたのは割とシューティングがメインな印象です、
ね、そうですね、まあお仕事ではまあソシャゲみたいなパズルを作ったりとか、うんうん、そういうのはあるんですけど、
うんうん、
2年前ですかね、ゲームセンター向けのシューティングゲームのプリトラヘキサっていうのをリリースさせていただいて、うんう
ん、アーケードで普通に、
アーケードですね、
動いてたってことですよね。
そうですね、ちょうどアーケードのパブリッシャーっていうのがやっぱりいて、そのインディーゲームをそのアーケード用にチューニングして出しませんかっていうのでお声掛けいただいて、でそれで出させていただいて、だ今も秋葉原とか、ね、某高田の馬場のゲーセンとかそういうところに置いてありますね、う
ん
う
ん、いいですね。
アーケードはアーケードのパブリッシャー、まあ言われてみれば当たり前なのかもしれないですね。そういうのね。はあ、確かに
ですね。
全然知らない世界だな。
アーケードの場合は本当にハードごと作んなきゃいけないので、うん、まあ到底個人では無理ですよね。
そうですよね、うん。筐体ごとですもんね。うん、
筐体ごとなので。
なんとなくですけど、まあ今となってはなおさらかもしれないですけど、はい、なんかアーケードにゲームを出すっていうのはなんかなおさらハードルが高そうな印象ありますけど。
確かに。
そうですね。まあ枠自体は多分結構狭いと思いますね。ただまあシューティングなのでアーケードにしやすいジャンルであるっていうところは、やりやすいところかなとは思いますけど。
へー、すごい。
でもそんだけシューティング、
はい、
まあまあで、そもそもこの番組でシューティングの話題ってあんまり出ないですけど。
申し訳ない、申し訳ない。
いやいやいやいやいや。
俺は、俺もそんなにがっつりやってるわけじゃないけど、比較的俺が一番やってんのかな、3人の中。
そうだね。そうですね。う
ん、まあね、R タイプとかもやってたしね。
もう、ハルさんとはゲームの趣味がね、ほとんど一緒なんじゃないかと思うぐらい。
なるほど。
感じることがあって。もう、ワイプアウトが大好きだったりとか。
ああ、いいですね。ちょっと
2回目に呼ばねばならないか決まりましたよ。
澤部さんの好きなゲームをなんとかっつって。
いや。まあ本当に結構ジャンルは問わずいろいろ遊んできた感じですね。FF とかもナンバリングオンラインのやつを除いて全部やってますし。
すごい。 オンライン除き全部って本当に11と14以外みたいな話ですか？
そうですね。
わ、すごい。
1のファミコンの時からやってますね。ただ逆に、あの、ダンさんには申し訳ないんですけど、ドラクエは全然やってなくて。
何も申し訳なく思う必要はないですよ。全くもって。ええ
そういう意味でも、やっぱり俺に近い感じですね。
逆に、これから楽しめるということですか、
は
い、
確かにね。意外と、大人になってからも楽しめるもんですよ、ドラクエって。
あの、ここにね、その代表例、小平さんがいらっしゃいますから。
いいのはわかるんだけど、重いな。
そうそうそう。そう
スマホで8作ぐらいできますから、ね、そう
スマホでやるのはありだなと思ってるんですよね。確かにね。
でも、まあ、特にね、初期の頃は短いですからね。
でもそういう意味ではあれですね、なんか逆に個人的に興味が湧くのは、その、
はい、
それだけシューティングをやられてきた沢渡さんの中でこう、
うんうん、
まあ一番っていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、あの、
はいはい、
印象深いシューティングゲームみたいな、うん、古い新しい含めてなんかあったりとかするんですか、その中でも。
そうですね、まあ、結構幼少期の頃の話になりますけど、うんうん、やっぱグラディウス2とか、
はいはい
はい、は結構衝撃的だったんですよね、
うんうんうん、
自分の中で、画面のグラフィックも、まあ、当時としてあの最先端でしたし、うんうん、で当時ってあのゲームセンターって子供の頃行けないじゃないですか、
はいはいはい、
なのでたまに行くあのボーリング場で、ちょっとだけゲーム筐体が置いてあるとかいうところが本当にあの自分の中のこうトレジャースポットというか、そういう感じになっていて、
当時はまだ、うん、ゲーセンのゲームの方が全然スペック的には勝ってた時代でした。
そうですね。そうですね。でそこで見たグラディウス2がもう本当衝撃的で、うん、もうそこからですね、シューティングゲームは本当に。
そうなんだな。
ネバーウェイクにも
あの、はいはい、
多分これはグラディウスオマージュなんだろうなみたいなのが正直ちらほらありましたよね。
うん、そうですね、まあ、入ってるとは思います。もうなんかあれなんですよね、結構そのまあこれはね、こういう元ネタがあるんだろうとかって言われることはもちろんあるんですけど、
うんうん、
もうほとんどなんか自分の血肉になっちゃってるというか、
はいはいはい、
うん、なんか素直に作ってもなんかちょっと似た部分が出てきちゃうっていうのは正直あって、
まあそれは当然ですよね、うん、僕もダルヤド作っててドラクエに似てるって言っても、うん、そりゃそうですよとしか言いようがない。
いやだから俺から見るとこの部分ってグラディウスのオプションですよねみたいな、あの時期の後ろ同じような移動でついてくるのってグラディウスのオプションですよねって思うけど、でも多分他の人から見ると別のゲームにも見えたりするんだろうなとか思います。確かに
、
うん、そうですね、全然意図してない元ネタを言われたりすると結構ビビる時はありますね。
なるほど、
そういうの面白いですよね。
面白いですね。
なんかでも多分自分は意図はしてないんだけど、でも多分巡り巡って同じ血筋だったりするんだろうなとかなんか思っちゃう。
まあそうだよね。
ルーツは同じみたいな。
まあそう、あるんだなと思いますね。やっぱりそういうのは。
面白いですね。
そう
ね、
うん、
すごい横見それちゃうけどさ、
はい、
ハルさんってなんでシューティング好きなの？
ジャンル好きなことに理由ある？
いやなんか僕さ、あの今のこう沢渡さんの話聞いてて思ったんだけどさ、
うんうんうん、
あの僕もちっちゃい頃小学校入るか入らないかぐらいの頃とか、うんうんうん、ファミコンとかでシューティングってまあやってはいたのよ。
うんうん
うん、
でも当時難しかった印象があって、
うん、
あんま進めなくて、まあ、なんか苦手意識って言うと言い過ぎかもしれないけども、
うん、
他のやろうみたいな気持ちになってたのが記憶としてあるのよね。だから割と僕はそのままちょっとシューティングはに苦手、
うん、
ね、せっかく買ってもらうなら他のを買おうみたいな思考があったからさ。
なるほど。
逆にこう年代近いハルさんとかが意外とその今でもシューティングやってるって僕からすると結構へえすごいなって思うところもちょっとあったりするんだよね。
な、何がいいか、なんか言語化はうまくできてないけど、でもそれこそさっき沢渡さんが言われたようなパッとできてパッとやめれるみたいな、やっぱ
ワンプレイが短いみたいな遊びやすさとかはやっぱり残るんだ。
そうっすね。だからまあまあ単純にその敵を打ち倒すみたいな、まあ FPS ゲームで敵打ち倒すのは気持ちいいのと多分根本的にはあんまり変わらないような気はするんだけど、そこまで 行くまでというか、まあワンプレイの短さみたいなのもあるのかなみたいな。
なるほどな、
うん、なるほど
思うけどね。でもシンプルに、まあね、かっこいいじゃんみたいな、
そうですね、
言い方になっちゃうのかもなとは思うんだけど。
うん、あとまあ音楽とかがね、シューティングはあのいい曲が多かったりするので、うんうん、まあ、そういうところでも遊んでて楽しいっていうのはあるかもしれないですね。
うん、まあ、現実、まあ、ちょっと本編っぽくなっちゃうからちょっと手短に言うけども、うんうん、実際今回ネバーウェイク僕シューティングを遊ぶっていう意味では相当久々に触ったことになったんだけども、
うん、
まあ、その難しいみたいな、こうとっつきづらいみたいなイメージが僕の中にあったものは結構解消されたというか、
うんうん、
意図的なのかもなとは思いますけども、ワンプレスすごいこうさっくり終わるにできてるというか、うんうんうん、
そこら辺はめちゃめちゃうまく作られてるなって感心しましたけど、
ね、そうですね、なんかこう あれをあれをでこう2ステージ3ステージもう1個やっとこうみたいな感じでこう遊べたっていうのがあったんで、
うんうん、ありがたいです、ありがたいです。
いやでもそれでいて別に簡単に振り切ってるわけではない、
そうなんだ、
すごい
本編に寄ってきちゃった、ごめんね、そ
うそうそう、これちょっと本編に取っときましょうこれ、僕も今口出しそうになっちゃいました
よ。そう、まあでもなんかすごい僕の中でシューティングの意味識が変わるような体験だったなって今回思ったんですよね。
それはありがたいですね。
そうかってことは、でもダンさんも小平さんもあんまりやっぱりシューティング、まあ、思い出深いシューティングみたいなのってあんまない。
正直僕はあんまりギャラガとかやってた
そうですね、シューティングですね。
かなーぐらいのね。あとゼータガンダムのホットスクランブルやってたかなーぐらいの。
はいはい、ありましたね。
そういうレベルの。あとスターフォックスはどうかなーぐらいの感じ。
あー、まあ、あれは 3D シューターみたいな。
あれは 3D だもんね。違うよね、あれはね。
ちょっとやっぱ印象違いますね。うん、
上げてってパッと上がるのがそんぐらいで、こうあと絞り出さねば出てこないぐらいの感じになってくるもんな。
やっぱりどうしてもシューティングっていうとこう難しいとか遊びづらいっていう印象がねやっぱり強いと思うので、
あった、オトメディウスやってたよ。
あ、言ってましたね、ゲーセンで。ビーマニの合間にっつって。
そうそうそう、ビーマニ、そう、音ゲーと合間の合間にこうひたすらオトメディウスをやるっていう時間が
いいじゃないですか。
もうあれが一番、そうだ、オトメディウス以来なのかな、ネバーウィークが。
いや、まあでも、近年、まあ確かにシューティング、まあ、ことさら 2D シューティング自体が、まあ、そもそも割とメジャー作品としては少ないですからね。
まあ確かに
そうかもしれない。そうですね。この間出た R タイプファイナルが本当に久々なぐらいな、そんな感じでしたよね。
かもしれないですね。
でもやっぱりこう、ネバーウェイクももちろんそうですけれども、こう、インディーでこう作られてる、シューティングゲームって、非常に愛が深いものが多いですよね。
そうですね。
ね、こだわって作られてたりだとか、ね、まあそれこそ、ね、意識してなくてもオマージュと取られてしまうぐらい、こう、他のね、デベロッパーのね、クリエイターの方々の血肉にもなってるんだろうな、今までの、こう、シューティングゲームたちがっていう風に感じさせるものがすごい多くあるっていう印象がありますよね。
そうですね。まあ愛がないと作れないというか、まあ、ちょっとやらしい話になりますけど、やっぱりシューティングってあんまり基本売れないんですよね。なので、どうせ作るんだったら、もっと売れるジャンルだったりとか、今主流なジャンルを作った方が明らかに効率はいいんですよ。
なるほど。
なんですけど、そこであえてシューティングを作るっていうのは、もう変人かしかいないんじゃないかなっていう。
なるほどね。
いや、まあまあ、シューティング好きってことですよね。
まあまあまあ。
なので、まあ、みんな優しくしてくださいねって思うところなんですけど。
いやでも 2D のシューティングって未だになんかこう惹かれる部分っていうか、他のジャンルとはやっぱ違う惹かれる印象はなんか自分の中であるんですけどね。なんなんでしょうっていうのはあるんですけど、さっき聞かれた話のなんか繰り返しみたいな。
そうですね。やっぱり昔はね、シューティングって言ったら、それこそ最新技術が搭載されて、で、ね、ゲーム全体、業界全体を引っ張るものっていうイメージがかなり昔はあったので、まあなんかその時の幻影を追っかけてるのかもしれないんですけど。
あ、でもそういう意味ではメジャー作品であれでしたね。プラチナの神谷さんが作ったテラクレスター。
ソルクレスタ。
あ、ソルクレスターだ。
ソルクレスターですね。はい。
はい。 あれとかは確かにまあまあ、まあ、あるし神谷さんも同じようなものを追いかけてるのかもしれないですけども、
そうですね、もうロマンですよね、本当にね、
クラシックっつってね、
まあそういうロマンがないと作れないジャンルっていう感じなので、まあどうしても愛が宿ってしまうっていうのはあるかもしれないですね。
なるほど、なるほどな、
はい、
個人的にまあそんなに大量にやったわけじゃないけど、自分が今までやったシューティングゲームの中でなんか印象的だったの あったかなと思ってちょっといろいろ思い返してたんだけど、やっぱね、なんかね、インディーじゃねえな、当時は多分フリーゲームって言ってたジャンルだった気がするんですけど、それこそ俺多分90年代ぐらいかなに触ったあの超連射 64K っていう、
68K ですね。
68か。
ごめんなさい。さっきからごめんなさい。指摘しっぱなしでごめんなさい。
すみません、間違えて。
いやいやいや。
にわかですみません。
いやいやいや、とんでもない。
すごい。すぐパッと出てくるのがすごい。
確かにすごい。
うん。
Windows より前の PC、なんでしたっけ？
あれは X68000 ですね、最初は。うん。
PC で出てた、その、はい、もうタイトルつけるの諦めたのかなっていう、超連射っていうタイトルの
そうです、ね、ゲームがあって。どういう由来でついたんでしょうね、確かに。ね、はい、
で、それを、あの、Windows 移植したやつがフリーゲームであって、で、それ触ったことあったんですけど、あれは結構衝撃でした。フリーゲームでこんなクオリティ高いシューティング作れるんだと思って。
うん。あれは、多分今遊んでもクオリティがめちゃくちゃ高いと思いますよ。
高いですね、あれね。本当に 2D の縦集としては。いや、でも、あのね、背景とかはずっと、最初から最後までほぼずっと同じやつの繰り返しなんですよ。無限ループで背景ずっとスクロールしてるだけなんですけど。でもなんかね、ゲームのプレイ自体はめちゃめちゃ気持ちよくできるんですよ。でかい敵倒したらすげえ大爆発して破片が飛び散ったりとか。当時そんな描写してるゲームってあんまなかったんで、まあ敵倒してもボンって爆発して終わりぐらいじゃないですか。じゃなくて敵倒すと、あのなんか残骸みたいのがちゃんと飛び散るんですよ、バーンって。
はいはいはい。
うん、いや、あれは本当に音楽もね、すごい良かったですし、爽快感も半端なかったんでね。
時期のショットもなんかちょっと拡散しながら、それこそタイトルが超連射っていうぐらいで、軽く連打してるだけで弾がこう綺麗に時期から発射されていく様とかすごい綺麗にできてたし。
超連射っていうタイトルなのに、あんまり連射する必要がないっていう。
そうですね。軽く連射してるだけで超連射してくれるっていう。
そうですね。
あれはめちゃくちゃ印象に残ってますね。なんかあれを基準にしちゃって、なんか、その、メジャー作品を見ちゃうと、なんかあっちの方が良かったなみたいな気分になって。
いや、それは割と正しいかもしれないですね。
でもそのゲーム作られてる人はその後ゲーム作ってなさそうな、調べたら雰囲気だったんで、
あ、でも、
そうなんだみたいな。
何でしたっけ？X68000Z っていう、あの、クラウドファンディングで、終わったのかな？この間。クラウドファンディングで出資募ってた、あの、X68000 の小型版みたいなのがあるんですけど、なんかそれの、あの、デフォルトで搭載されてるゲームに、超連射 68K のリメイク版なのかな？なんかそういうのが入るっていうのは、この間情報で。
移植じゃなくて。
リメイク、移植って、なのかな、ちょっと詳しく覚えてないんですけど、確か、でもちょっと新要素があったような気がしますね。
いいですよね、あれね。
まあ、未だにそういう根強いファンがいて、まあ、未だにそういうつながりがあるっていう、まあ、熱いゲームですね、あれは。
それが95年ぐらいになんか、それこそ、ゲーム性というか、出来の良さで言うともう、メジャー作品に引けを取らないようなゲームを作る人がいて、それが出てたっていうのがね、またすげえな。印象があった
し、ね、そうですね、意外と昔からシューティングゲームはそういうあのメジャーなメーカーが出さなくてもそれ同人だったりとか、まあ、そういうところであの数多く作品は出ているので、
比較的やっぱ個人とかそういうレベルでも作りやすいジャンルではあるってことなんですかね、アイデア次第でとか。
そうですね。まあ、基本的にこう、プログラミングするときに一番最初作るゲームはっていうと、まあ、シューティングっていうのが、ま、いい時までメジャーだったので。
言われてみれば、
そうなんですよ。
フロムのインターン行ったとき、 シューティング作ったわ。作った。
そうだ、小平さんも開発者だったんだ。
あ、そう、僕もね。ちょっとね。
おぉ、そんなことが。
懐かしいのに今すごい、ブワーって蘇ってきた。でもなんかあれだよね、あのこう、当時僕そのインターンでその PSP のなんか開発キットみたいなのをこう触らせてもらってやってた覚えがあるんだけども。あ、それのシューティングを作るみたいんで、こう、なんだったかな、その、PSP って横長画面だからさ、横集作るしかないみたいな感じにこう自分の中でこう試行錯誤してこう なんとかこう横集以外のものを作れんのかなみたいなことをこう思った記憶があったんだけど、なんか、その後ゲームなんとかでハルさんがなんか縦集の PSP のゲームあるとか言ってなかったっけ、なんか
言ってた言ってた、
PSP 縦持ちするみたいなさ、
あれスターソルジャーのリメイクかな。
あ、リメイクなんだ、あれ。なんかこう、シューティングって結構創意工夫がすげえいろいろあるんだなっていうのを当時思ったような気があるんだよね。
そうですね。まあ、あれに関してはもう、縦画面にできるハードを見つけちゃったから多分やらざるを得ないって思ったんでしょうね、ちょっ
と。やらざる
を勝手に思っちゃう。
使命感が。
そうそうそう。それこそワンダースワン見たらこれ縦画面だよね、縦集やるしかねえみたいな気分になった人絶対いるよね、とか。
あ、ワンダースワンね、そうだね。
そんな気がしますけどね。
そうよね。
まあ、その伝統はあれですね、今もスイッチに引き継がれてる感じですね。
そうですね。そうですね。縦集のその昔のやつとかもこう縦置きでできるようになってますもんね。
うわ、すげえ。そうですね。なってんだ。
大体なってますね。
そりゃそうだよね。だって。わざわざさ携帯機モードっていうか要は画面取り外せるんだから、あの、縦画面のロマンを置いたくはなるよね、それはね。
すげえな。なんなら無敵のハードだな、ね。
その界隈の人からしたらそのために外れるんじゃないかみたいなぐらいの気持ち。
それはそうだよね。だってで、あのモニターをさ縦にするのはとても難儀な話ですけど、スイッチの画面縦にするのめちゃ楽だもんね。
なるほどな。
そのロマンはすげえわかるなと思います。
場合は携帯機みたいな形はもうしばらく重宝されるんだな。
そういう意味でね。
なるほどね。まあなんか、あーだこうだってこう言うほど沢渡さんの普段のプレイの話をしなかったんですけども。なんか30分くらい話してるん
で。です。
そろそろ本編に行きますか。
はい。はい。
まあ今日はね、あの冒頭話した通りではありますけども、沢渡さんが作ったネバーウェイク、これを本編のテーマとして話していこうかと思います、はい、で早速本編入っていこうかと思います。
はい、
はい、
本編でーす。
本編。
ほーい。
本編。恥ずかしいですね、なんかね。
絶対大丈夫ですよ。
別に無理に言わなくてもよかったのに。
ああ、確かに確かに。
いや、いいんですよ。
でも今回のメインは沢渡さん。
そうですね、
よろしくお願いします。
まあ、は
い、
今回はその本編、まあ、使って、まあ、ネバーウェイク、はい、僕もハルさんもダンさんも、
はい、
3人とも、まあ、沢渡さんのご好意あってこう遊ばせてもらったっていうような状態ではあるんでね、こ
う、まあ、さようでございます。
進行状況は様々あると思いますけど、全員遊んだ前提になってると思いますんで、多分どうしてもちょっとネタバレ的な部分は入ってくるんじゃないかなと思いますが、まあ、多分話す前からおそらくそのプレイフィールとかの話が多いと思うので、言うほどこうネタバレされたからプレイ体験めちゃくちゃ損なわれるぜということはないかなと思ってます、個人的にはね。
はい、
なんでまあ未プレイの方が聞いても多分支障ないと思います。
はい、
はい、というあたりと、まあ、せっかくなんでね、あの、ちょっと軽くは調べてきたんでね、こう、ネバーウェイクそのものの概要をちょっと僕から紹介させてもらおうかなと思いますよ。
お願いします。
ありがとうございます。お願いします。
ただね、こう、あの、どうしてもこう、調べミスってるところがあったら大変申し訳ないんですけども、その場合、こう、沢渡さん、こう、あの、そこちげえぞって言っていただきたいなと思ってます。
ご本人がいる目の前でそれやるの、ちょっとなんか、
そうですね。そうなの。本当はこう、事前にこれ読もうかなって、こう、共有しておくべきだったんだけど、間に合ってないって。
お願いします。
まあそんなわけでね、こうネバーウェイク概要ちょっとご紹介させていきますと、まあ冒頭春さんも言ってくれたんですけども、去年の9月にスチーム版が発売されてまして、
うん、
はい、今年の1月19日ですかね、まあ、コンソール版という形で、はい、スイッチ PS4 PS5 で遊べるような状態になってますと、
はい、
で、まあ、ジャンルとしてはツインスティックシューターっていうのが正しいんですかね。まあ、シューティングゲーム。
そうですね。まあ、一応、何でしたっけ、悪夢系アクションシューターっていう言い方にはなってますね。
なるほど。
うんうん、はい、うんうん。
で、一応、まあ、遊んでみた感じというかでね、こう、シューティングではありますけども、こう、横スクロールが多かったですけども、こうたまに縦シューになる場面もあったりもするんで、まあ、うんうん、最近のゲームはこんな感じで、縦とか横とか関係ねえのかなって、個人的には思ったりもしましたけど。
まあ、でも、ツインスティックシューターだと全方位に攻撃できるんでね。まあ、基本的にはどっちがにスクロールしてもまあ大丈夫じゃ大丈夫ですね。
なるほど、ね、
なるほど。
まああとは、まあ僕のあれこれで伝わりきらない部分もあるかと思うので、一応外部評価的な部分のところを拾ってきたんですけども、
お、
インディーゲームの祭典と呼ぶんでしょうか、ビットサミットクロスロード2022ウィンターのところで、朱色賞っていうんですかね、バーミリオンゲートアワードっていうのがあったんですけども、うん、それの大賞を受賞されてました。
いや、おめでとうございます。
わ、素晴らしいと思って、
素晴らしい
と思ってね、
うん、ありがとうございます。
そう、まあなんでね、こういう賞をがっちり受賞してるんでね、こう僕らがどうのこうの言う前に、そもそもこう対外評価が非常に高い作品だってことが、
そうなんだ、バッチリ分かってる。だからどんどん恐縮するっていう、あ、いいんですかね、うちの番組呼んでみたいな。
本当です
ね。
でまあその他でいうと、こう直近 のファミ通とかでね、クレストレビューとかされてましたけども、あっちでも、うん、ゴールド殿堂入りみたいな、こう非常に高い評価を受けているだったりとか、
いや、うん、本当にありがたいです。
あとは任天堂のインディーワールドですかね、あそこでもかなり目立つ位置で紹介されてましたよ。
うん
うん、
なんでこう、本当にありがたいです。
そう、僕みたいにこうインディーの世界に詳しくない人間からしたら、こうインディーに見えないっていうのがこう普通に体感として思うところです
よ、うんうんうんうん、
なんでこう僕らだけではなく、世の中的にもすでに非常に高い評価を受けている作品なんだなみたいなことを思ったりもしますし、あとはね、こう、まあ、細かくは本編話しながらとは思ってますけども、まあ、実際僕遊んでみた限りというか、まあ、僕は全然シューティングとかしてこなかった勢なんですけども、まあ、そういう勢からしても非常にとっつきやすいゲームだったなってことを思ったりもしました、
うん、よかった、
はい、
なのでね、こう、
はい、
この番組聞いてる方もね、こう普段シューティング全然遊ばないんですよってことを思ってる方も、意外と触ってみると結構楽しめるんじゃないかなって思ったりもします。
確かに、
うん、まあ、あとはあれですかね、こう残念ながら Xbox 版みたいなものは現状は予定はされてないって感じなんですかね、うん、
まあ、計画自体はあって、いろいろ水面下で動いてるので、まあ、こっちもちょっとお楽しみにという感じ
で、わーわー、
はい、
わー、なんかいいワード拾っちゃった、やったぜ、
なんか開発者っぽい今の、
あ、
実はみたいな、
お楽しみ、
具体的には今は言えないんだけどみたいな。
この番組も結構 Xbox 勢の方も聞いてらっしゃる方いる。
そもそもでいくと、私も Xbox 勢なんですよね。
ああ、そうなんですか。
なるほど、
そうそうそう、
なるほど。
本当にシリーズ X 発売日に買って、
おお、すごい。
で、うん、PS5 はつい先月ぐらいかなに買ったばっかりなので、
割と僕と境遇が似ている。
はい、
あ、じゃあまあ時期とかまだ決まってないかもしれないですけども、うん、Xbox 版が出たらそっちはそっちでお楽しみにというあたりですね。
ですね、
はい、ぜひ
その
よろしくお願いします、はい、
うん、じゃあまあでもそれが揃うと本当にほぼ全ハードで遊べちゃうみたいな状態になるんですね
ってことですね、メイン。
そうですね、うん、まあ、そこはもう開発ツールの、ね、Unity を使ってるんですけど、
うん、
まあそれ様々ですよね、本当に。
いやー、すごいですね、 Unity ね。ダルヤドもそうなるといいな。
ああはい、はい、まずは完成させるっていうところですね。
まあまあ僕の、はい、ちょっと調べてきた程度の概要は以上な感じでございましたよと、
うん、なるほど、
ありがとうございます。
まあ大きな間違いがなくてよかったと思っております。
うん、
まあ、そんなわけでね、ここからはまあ割とざっくばらんに、ネバーウェイクについて話していければなと思いますけれども、
でも実際さ、うん、自分なんかツインスティックシューター全然まあやったことあるっていうか、割と好きなジャンルではあるんで、うん、まあ、他のインディー作品とかでもツインスティックシューターみたいなの割とやったりするんですけど、 小平さんとかダンさんとかはあのジャンル的にはプレイしてどうでした？
ジャンル的にはなるほど、そうですね、
あんまり慣れないかなみたいな感じとかなかったのかなと思って。
そうですね、
やりやすかったやりにくかったみたいな、
うんうん、あれどっかで、いや多分これオフで話してたのかな、うん、なんかあのネバーウェイクまだプレイする前に、うん、まあ、動画とか拝見させていただいたときに、うん、あこれはあれだなと、カップヘッドの空中戦みたいなイメージなんだなって思ってたんですよね、うんうん
う
ん、
話してた話してた、ね、もう収録載ってたよ。
あ載ってたっけ、
うんうん、
あなんか話してて、で実際にプレイしてみて確かにそういう部分もあるんだけど、うん、まあ、うん、先ほど小平さんがお話ししてたみたいな、その、うん、あれ小平さん春さん、まあ、ちょっとどっちか忘れ、もうすでに忘れましたけれどもなんて言うんですかね、こう1回1回のステ1ステージ1ステージがすごく短くというか短く済ませることができる仕様になってる、
うんうん、
まあ、ここのその仕様についてはまた後ほど詳しくお聞きしたい部分があるんですけど、その仕様っていうのがすごく僕の中では斬新で、もしかしたらこうね、うん、あの 2D シューティングの界隈の中ではもうすでによくある手法だったのか、うん、もう僕はちょっと分かってないんですが、うん、僕としては初体験のことで、それがねなんかすごく面白かったんですよね。ワンステージワンステージのなんか
こう
ゴールがちょっと毎回違うみたいな感覚みたいなね、
まあ、しかもその舞台設定とうまく合ってるよね、
うんうん、なんかいやそうなんですよ、
わすごいって思っちゃった、
やられたってちょっと思っちゃったんですよね僕は。
やられたってなんだよ、
夢の中って思っちゃってるわけです
よ。いやそうな
そうだよね、
そうなのよ、うん、いやそこが多分すごい特徴的だよなっていう、やっぱプレイすると思う、まさけに思うところですよね。シューティングってやっぱりどうしてもね、うんうん、2D シューティングだとイメージ的にはこう1面から始まって2面3面4面ってあって最後にクリアみたいな、うんうんうん、まあ、その数珠つなぎというかずっとつながってプレイするみたいな印象ですけど、これは本当に結構細かくステージが分かれてて、それを短めのステージをクリアして、で一旦こう メニューというかみたいな戻ってきて、そこからまた次のステージ選んでいくみたいな感じになってるんですよね。
そうですね、まあ、なんかそのあたりってやっぱシューティングってね、やっぱ30分遊んでどっかでやられて、でまた一から始めるみたいなゲームがやっぱり多いので、
うん
うん、まあ、そうじゃなくてもっと短いスパンで遊べて、でトライアンドエラーをすぐ繰り返せるものっていうので、まあ、ルールも考えていったので、
ちなみにその、ごめんなさい、もう早速聞いちゃうんですけど、
はいはい、
システムというかあのワンステージの流れっていうのは今まで、うん、はい、どこかにあったんですか、その他のゲームであったんですか、うん、
いや、多分ないんじゃないかなと思いますね。
あ、すごい、それはやっぱ素晴らしい発想ですね。
ありがとうございます
いやもう本当にすごい、いや
でもあれすごいよね、
うん、
ループ2って出た時にさ、わーって思ったもんね。わーすげーって思ってます。
ちょっと聞いてる人ちょっと何の話してるのかよ
くわーごめんなさい。
ステージをね、
そうそう、
短いステージ、一ステージの内容自体は短いんですけど、そのステージの最後まで行くと、うんうん、画面がこう、まあ、ちょっとしたエフェクトが入ってループ2って出てくるんですよね。で、うん、同じステージがもう一回始まるんですよね、うん、だから普通に敵倒してるだけだとクリアにならないんですよ。無限にぐるぐる回るんですけど、うんうんうん、で敵倒すと、うんうん、まあ、ソウルっていう、まあ、集めれるものが出てくるんで、それをいっぱい集めて規定数集めるとそのステージがクリアっていう、クリア条件みたいのがあって、敵を倒すことがクリア条件ではない というか、
うんうん、そうですね、うん、
この場所まで行けばクリアっていう条件ではないっていうことね、
基礎のシューティング。そうですね、うん、まあ、今回シューティングをまあいろんな人に遊んでもらいたくて、でそれこそシューティングがすごい得意な人からもう本当初めてですとか苦手ですみたいな人にまでやっぱ遊んでもらいたいなって思ってたので、
うん、
なんだろう、ステージをいつでもクリアできるっていうようなシステムがいいなと思ったんですよね。で、まあ、苦手な人はもう速攻でクリアできるように頑張ってもらえればいいし、で得意な人はクリアしないで永遠と粘ってもらってもいいってい う,
そ
うです、ね、うん、遊び方の幅が出るように、
うんうん、ループを重ねれば重ねるほどもちろん戦う敵の数が増えるんでスコアは伸びるんですよね、うん、
そうですね、
で伸びるけど どんどんループを重ねるたびに敵がすんごい量の弾を撃ってくるというか、
そうですね、
要は攻撃が激しくなるんで、うん、だからそこの、うん、まあ、トレードオフっていうか攻めぎ合いみたいなところで、どう、上手い人はどう得点を稼いでいくかというか、スコアアタックにのめり込むと、いかにこうやっぱり弾幕を避けるかっていう一ステージごとのこうチャレンジみたいになっていくんだなっていうのが感じられましたね。
そうですね。なので、まあ、今回80ステージ全部であるんですけど、もう80ステージ全部にあのスコアアタックとタイムアタックがついてくるみたいな感じのゲームになってますね。
すごいですよ。
いかに早くステージをクリアするかっていうこと自体が評価の軸ではないっていうことが、まあ、それも一つの評価の軸なんだろうけど、そうじゃない発想っていうのがめちゃくちゃやっぱ新鮮で、で、まあ、後々こうその先ほど春さんがおっしゃってたソウルをあえて取らないっていうアイテムとかも出てきたりとかするじゃないですか。
そうなんですよ、うん、だから逆に言うとソウルを取っちゃうとステージクリアしちゃうんですよ。だから何回もループ回ろうと思う人はむしろソウルを避けつつ敵の弾も避けつつ敵を倒していかないといけないっていうすごい難儀なことをしなきゃいけないっていうのが、あ、でもこれ すごいなと思って、同じステージなんだけど、うん、全然違う遊び方が全部のステージにあるというか、
そのアイテムが僕出てきた時に、うん、まあ、先ほどちょっとあのそのシューティングのお話、シューティングゲームっていうジャンルのお話して、うん、されてましたけど、あのオープニングの時にね、うんうんうん、あの僕自身がシューティングゲームやってこなかったのは何なんだろうっていうのがちょっと 見えてきたというか、そのアイテムが出てきた時にね、あ、これはだからその早くやんなきゃいけないとかそういうゲーム性でもないんだよなっていう風に思ったんですね、このネバーウェイクが、うん、でそう思った時に確かに僕がやってこなかったのはマイペースにプレイできないからだって思ったんですよ、
うんうん、
あの僕の大好きな RPG とかだと自分のペースでできるじゃないですか、
うん、なるほどね、
こうじっくりやりたければしっかりレベル上げしてとかってもできるし、
うんうん、
そのスピーディーにやりたければその敵にできるだけ遭遇しないように先に進むとかね、
うんうん、
こういろんなこう自分のペースでできる、まあ、以前話したみたいにボス戦そのままにして学校に行くことだって、まあ、やろうと思えばできるわけですよ、
うんうん、
ね、だけど基本的にはこう 2D シューティングってこうスクロールしてるのが基本のイメージなので、こうどんどんどんどん敵もやってくるし、どっちかというとこう受動的なイメージだったんですよね。
はいはいはい、
それがあんまり僕のなんか性に合ってないっていう気持ちにもしかしてたらなってたのかもしれないと。でもそれがネバーウェイクでは違うんですよね。そのプレイの仕方は、うん、楽しみ方はあんたのペースでやってくださいっていうのがすごく僕はそのアイテムを見た時に感じられて、いやこれは発想がすげえなってやっぱ思いましたね。
あ、ありがとうございます、う
ん、はい、まず言って僕言いたかったのはそれなんで、どうぞ、どうぞ、お二人も言いたいことたくさんあるでしょうからどうぞ。
じゃあ小平さんどうでした？
まあ、そのハロの振り方は、ね、ツインスティックシューターを触ってた、ね、
あまり、まあ、シューティングやらない勢としては、うんうんうん、こう感覚的には
まずね、こうあの 右親指で操作するスティックの方がね、
うんうん、
むずいって思ってるね。
やっぱ慣れない
というか、右スティックっていうのは視点というか、その
あの
ショットの
打つ方法だよ
ね。あ、ですよね。僕 PC 版だったんでこれマウスでめっちゃ良かったなって思いました。
マウスでそこから狙う方向をやるんだ。
いや、そうだから右スティックがまんまマウスなんですよね。
そうですね、まあ、ポインティングみたいな。
あ、そうそうそうそうそう、
照準も
めちゃくちゃやりやすかったです。
うーん、
おお、よかった。
はあ、なるほどね。
それはまた全然操作感違いそう、うん、そうだね。それだと もはやもうツインスティックシューターじゃないもんね。スティック2本ない。
確かにね。スティックはないけれども確かに
キーマウスシューターだね。、うん、
ものすごい スピードでこう向きを変えることができるような感じ。
へえ、なるほどな。
すごい楽しかったですね。楽でした、ね、
あ、それは良かったです、うん、僕あれ本当苦手で、うん、キーマウス操作が全然できなくって、
うんうんうん、うん、
一応ネバーウェイクこれね、キーボードとマウス対応しては見たものの、自分がまともに遊べないけど大丈夫なのかなってちょっと思ったんですよね。
あ、いやでも本当に良かったですよ。やっぱちょっと
よかったです。
こう 弾幕が張られるような瞬間とかちょっとどうしても混乱しちゃうんですよね。でもそれがそのスピードのおかげで対応できてるみたいなシーンはたくさんあったので、はい、まあ、僕があれもしコントローラーでやってたら結構もっともっとクリアまで時間がかかっちゃったかもしれないですね。ごめんなさい小平さん話の腰を折った、
まあ、僕はそのファーストインプレッションでこう、うんうん、シューティングはやったことはあるにしても、うんうん、スインスティックシューターはやったことがなくて、
うんうん、
2本目の右親指で操作するスティックがこれは弾の軌道を管理するレバーなのかって時に、うんうん、頭が追いつかんって一緒になったんだけども、チュートリアルなのかな、あのとりあえずあのオートエイムですよね的な促しありませんでした？
ありますね最初に。
そうですね、うん、で、はい、あのもう普通にそれに従ってあのオートエイムが何っていうのが分からないながらにあの自分の指で操作すればその通りに 弾筋飛ぶんだけども、何もしなかったら、うん、勝手に敵付近の敵に向けて調整してくれるんですよね、
う
ん、
そうですね、自動で狙うようになりますね。
極端な話、僕2本目のレバー触らなくても戦えるっていう状況になるじゃないですかあれ
そうだね、近くに行けば勝手に撃ってくれるみたいな感じだった、
うんうんうん、そうそう、で、9割ぐらい僕はレバーを握ってないです
あれマジで、こっちはこっちでワンスティックシューターだったぞ
ほぼワンスティックやりきった
いやそれはそれであれだな、貴重な意見だな、なんかな、
いやなんかねあのそうこれ自分でもねこう
みんなプレイ
遊んでる途中でこれ間違ってんだろうなって途中思ったんだけどもうん、うん、あの途中ちょっと気に入っちゃったのよね、
気に入っちゃった
気に入っちゃったのよあの特に序盤、うんうん、あのステージ本当に最初のワールドの 1,2 とかってさすがのその苦手だなって思った僕もまだまだゆとりのある敵のボリュームじゃないですか、簡単なので、うんうんうん、別にこう戸惑ったっつっても別にかやれるレベルだったのよ最初、本当に最初のステージはね、
うんうんうんうん、
でもそのオートエムがあるよってのでオートエムがどんなんだっていうのを知るっていうその最初のステージのところを見てた中で、うんうん、あの余裕があるんで避けるだけに集中すればよかったんで、あのそのオートエムでこうレムがそのプレイヤーの子が、
うん、
僕の意思に関係なくあのレムっていうキャラクターがあのオートエムで勝手にこうキョロキョロ振り向いてるところをぼやーっと見てて、
うんうんうん、
なんかその光景がねこう僕が遊ぶ僕一人で戦うのではなくこれは協力プレイなんだなっていう感覚があったのよ
お
ちょっと客観視点みたいなこと、
そうなんかねこう僕がスタンド化していくような感覚というかね。
はなるほど。
レムは勝手に自分の意思で近くに来た敵を撃ち殺してるけど移動は俺がやってあげてる。
そうそうそうそう。だからこう
なるほど、
う
ん
う
ん、
2人で塊魂してみたいな気分なんだよ。
ああ。
こうしたらね。
さすが感情移入型だな。さすがだな。
で多分こう途中あの沢谷さんのツイッターとかも見てて、うん、大手間途中でやめるもんだみたいなことを。なんかその前提をどっかで見ててなるほどなとか思ったりもしてたんですけども
まあまあ やめるもんだというよりは、まあ、オートエイムだとちょっと不利になる場面っていうのが
そうそうそう、
ね、ちょっとずつ出てくるので、
うん、一部のボスとか結構戦いにくそうだもんね、
そう戦いにくかった、うん、実際多かった、途中物量が増えてくるとそのオートエイムが思わぬ方向に走るというか、
うんうんうん、
こっちを狙ってほしいんだけどもそうじゃないところを狙い出すみたいな場面が結構あったというか、
うん、
だんだん増えてきたのでそのアクセサリーでこう前方に傘出してシールド貼るのと、
うんうん、
後方に傘出して貼るのとかあったりするじゃないですか、
うん、はいはいはい、
で思わぬところで横向いたり後ろ向いたりするんでこう、ま、前の傘だけでは何ともならんっつってこう後ろも張るっつってこう防御を必ず固めるっていう戦い方で
いいな個性出るな
うん、うん、もうなんかねなんかこう沢渡さんのそのこうツイッターのやつを見たからこそ逆にちょっと僕はねこういやこれは協力プレイだからってちょっと意地悪なところもあってい
いですね
もう あえてのこうエイムはかあの子に任せるっていうスタンスで僕は挑み切ったんですよ。
なるほど、
うんうん、なのでこう覚えてる中であのトイレのかなこさん、
うん、
途中のボスね、あのボスめちゃくちゃ苦労したのよこう、
うんうん、
物量がめちゃくちゃ多くて結構エイムが振られるというかボスを狙ってほしいんだけども周りのオブジェクトを狙いまくってこう
確かに攻撃は食らわないんだが、これでは一生勝てんみたいなことの状況になる、
ね、なるほどね。
結構あの、うん、打って壊せるオブジェクトが、オブジェクトっていうか敵の攻撃は多かったりするからね。それも全部狙っちゃう、
多いですね、
そうなのよ、
結構迷い橋しますからね。
かなこさんを戦うためにこう何あの特殊装備みたいな方を結構これだったら安定して狙えるとか、あの一気にあの相手にこう集中かけられるみたいなことを創意工夫しながら、かなこさんだけは ひたすらこう意地でも意地でもやってるっつってあの戦った覚えがありますな。っていう意味で、あの僕はこう自分でもやってる途中で思ったんだけども、これはツインスティックシューターではないって思いながら遊んでました。
これさんにとってね。でもそれでも
こういうゲームだって思いながら、
それでもエンディングまで割ときっちりいけたわけでしょ。
あ、きっちりいけた。僕は正直なところ、今日時点で最後の秘密チャレンジはやりきれてないぐらいのところまではいったかな。
私もそうでございます。一番最後のエンドコンテンツ的なところまでは、エンドコンテンツじゃないか、やり込み要素的なね、ここまではやってないか。
でもこう、そうそう、ゲームのメッセージ的な、一通りとりあえずやったんじゃねえの、お疲れ様でした的なこうメッセージ、
はいはい、
よし、ここからはやり込みだよみたいなこと言われて、
そうか、私もそんな感じでございますけど、
そんな車に構えたメッセージでしたっけ。
そう、なんか行くところまで行ったら、あの、純粋に沢谷さんの言葉なのかなっていう感じのね。プレイしていただきありがとうございますみたいな。
あ、まあ最後ら辺はそうですね、やり込みのところはもう本当に
そうですよね。
いやでもなんかこう、そのなんか、あの無駄にこう自分の縛りをしてしまったからゆえに苦戦したところもあって、ただ一方で、あの粘り具わざとなのか、あの、はい、なんだろうな、こうこれが普通ではないんだろうなと思ったんですけども、負けた時のメッセージのバリエーションとんでもなくないですか。
そうですね、確か
にこんなに入れるって思うくらい入れてませんでした、
そうですね、もう全ステージにあのチップスが入ってますね、
そうですね、あれ多分全ステージですよね、
全ステージで大体ここら辺でプレイヤーが、ね、ミスするだろうっていうのを大体予見して、メッセージを置いてますね。
そこが結構感動したのと、あと負けてもその、アクセサリーとか解放するじゃないですか。
はいはいはいはい。
そこが、なんか遊びやすって思っちゃってね、こう、
遊びやすいですよ、ね。
突き放されてきたゲーム体験からこう、あれ温かいこのゲームって思っちゃって。
そうなんだよ、ね。結構何回も死んでるとさ、割とガンガンライフ増えるって。
あ、そうそうそうそう、
まあ、正確には増えるというよりかは増えるアイテムが使えるようになるんだよね、まあ、アクセサリー的なやつがね。そう、そもそもキャラクターにアクセサリースロットがあって、でそこにいろんなものを装備することで、その時期となるキャラクターレムっていうキャラクターの、まあ、いろんな能力を拡張したりとか、まあ、いろんな付加要素をつけたりとか、さっき小平さんが言ってた傘のシールドとかをつけれるたりとか、そこで何を装備するかで、まあ、ライフを増やすでもいいし、攻撃力を強くするでもいいし、その防御を固めるでもいいしみたいな、そのそれぞれプレイヤーに合わせた遊び方ができるようになってるとか、ステージによってこう、装備を変えたりとかっていうのがすごいきっちりできるから、そこがすごい楽しい部分ではあるよ、めっちゃ感じます、だから普通に打ち倒すだけじゃない楽しさがすごいある、
ありがとうございます。そうですね。結構装備のカスタマイズはあの幅広くでできるようにしてて、で逆にネバーウェイクの場合はあのミスをすればするほどいい装備が出たりするので、
そこでもその難易度的なバランスの取り方すごいと思って、そうそ
うですね。なので上手い人がやるとほとんどミスなしでいくと、もうシールド1枚でもうラストを挑まなきゃいけないとか、そういう風
に、そこまでなるんだやっぱり。
なりますね。ああいうシールド系とかダメージ受けた時に何かがあるみたいなアクセサリーは基本的にやられると増えていく感じになってるので、
最後まで行ったからきっちりもうバキバキのライフですラスボスでしたけどね。
バキバキのライフだし、
上手くないので、
なんなら後半こうしばらくあのアーマードコアバリにアセンブルしてる時間あったからね。
わかる。
そのアクセサリーを装備できるスロット数もね、死ぬと増え
ていくよね。
確か。
はい。
だから結構なアクセサリーの数装備できるからどれをつけようかなみたいな、このステージはどれがいい、敵の近くで攻撃すると威力が上がるとかさそういうのとかもあるじゃない、これは別にボスでは近くでは撃たないかなとか言って外してみたいな、うん、じゃあ何つけるみたいなねあったりする、
うん、そうなのよ、あの近距離でショットの威力が上がるやつでしょ、うんうんうんうん、あれそう、あれつけたいなって思いながらこう近距離戦を挑むとね、こう僕のレムとのコンビネーションの厳しい場面が多かったんですよこれはつけると逆効果だとか
なるほど、
近寄らなきゃいけなくなっちまう、
そう近寄らなければならない
こいつレムを危険にさらしちまうぞ、
そう、つってそう、そしてただしエイムはそこまで言うこと聞かないって思いながら、
そうそう、結構ね、装備のカスタムは本当に幅広く、うんうん、でステージごとにあのちゃんと切り替えてやることが効果的になるようにデザインしてたので、
そうですね、うん、すごい細かくデザインされてるな
と、しかもそれをちゃんと教えてくれるんですよね、
うん、そうですね、もう、ね、あのチップスとかで、うん、このステージではこれがいいかもみたいなのちょっと出してあげたりとかね、うんうん、してますね、
まあ、でもそれ見なくてもなんか大体、あ、でもここはこういう風にやってほしいんだなみたいなのもなんかプレイ自体でもなんとなく透けて見えるような感じで、うん、まあまあそれはもちろん人によるんでしょうけど、うん、そうそう、そういう風に感じるところもやっぱり結構ありましたね、
うんうんうん、そうよね、
やっぱりあの、ね、今回あのシューティングを初めて遊ぶとか、うんうん、シューティングがあまり得意じゃないけれども、まあ、見た目が気に入って遊んでくれるとか、うんうん、まあ、そういう人たちもしっかりサポートしなきゃいけないなと思ってたので、
うんうん、
なんかそういうあの初心者に向けた、まあ、いろんな要素っていうのは入れてますね、
うん、
かなり細かく、うん、入ってると思います。
いや、なんかこうさっき話した通りというか、すごい親切設計だなって個人的には思ったんですよ、
うんうんう
ん、なんかこう細かく気を利かせてくれてるような作りというかね、
うんうん、
って思って、あの、まあ、素朴に聞きたいんですけども、
はい、
これ開発ってどのくらいの期間かかったんですか。
開発自体は、1年半ですね。1年半で、
逆に1年半でできちゃうんだな、
うん、であと半年ぐらいをかけてスイッチとプレステに移植、
うん、あ、移植
したって、
それぐらいかかる
か、かかるんですね。
そうですね。
あ、そっか、最適化がこういろいろあったりするんですかね。
そうですね、まあ、プレステは最適化そんないらないんですけどね、うんうん、まあ、スイッチの方がスペック的なところで最適化がやっぱり必要なので、
なんかツイッターでちょこちょこつぶやかれてます
よ
ね、うん、結構頑張って60フレームになるように
調整したみた
いな。そうなんです、スイッチで 60fps はなかなかやっぱり大変だったですね、これは。
あとなんかアイテムのイラストもハードに合わせて変えてるよみたいなことを言ったりね、うん、アイテム、アクセサリーか、
うんうん、アクセサリーも、まあ、一番最後に多分手に入るアクセサリーっていうのがそのハードごとに違うんですよ、実は。
なるほどね、それっぽいものありましたね、確かにね。19,800円のやつ。
そうです、まあ、
そんな高いの、うん、
19,800円、
まあ、そんな高いの。
最後のアルバムを見ていただくと多分どういう役割をするアイテムなのかっていうのが分かると思うんで、はい、まあ、そこを見ていただければ。
あれ、ハードごとに違うんだ、 なるほどね、うん、あれ、これ19,800円じゃないよねって俺思っちゃったんですけど。
あ、そういうこと、実売価格と合ってるってことは、
いや、合ってないっていう話なんですけどね。
合ってないですね。
そういう意味で、え、じゃあこれ何の値段なんだろうなってちょっと思った節はありました。
うんうんうん、
まあ、そこは
さ、ここら辺は実際にプレイしてっていうこと、
まあ、実際プレイしていただいて、
まあ、
多分、まあ、なんか、うん、明るい未来、
細かさがすごいなって思っちゃいました
よ。
まあ、言うてもね、1年半考える時間があったわけなんで、まあ、結構細かい要素とか、うん、いろんな伏線みたいなものは中で貼ってますね、お話に関しても。
だって沢渡さん、こう、はい、その作る上での役割というかも広いじゃないですか。
そうですね、うん、広いと思います。
企画構想みたいな部分のと、まあ、プログラムを書くっていう部分もどっちもやってらっしゃるんですよ ね、 すね、
イラストも沢渡さんですか。
イラストは、はい、イラストレーターさんにお願いしてるんですけど、
かなり今回こう、うん、独特な雰囲気の世界観、うん、だから
そう、う
ん、イラストがすごいなんか僕は気に入っちゃったなというふうに思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、 ありがとうございます、うんうんうん、もうイラストレーターさんはね、今回あれなんですよ、まあ、こういう世界観をやりたいっていう時に まあ、今まで一緒によくお仕事させていただいたイラストレーターさんがいるんですけど、僕あんまりその方ゲームやらないのかなと思ってたんですよね。ゲームやらない方かなと思ってて、で、まあ、この仕事始まる前に、まあ、まあ、今のインディーがこういう感じだから、まあ、ここら辺のゲームをちょっと見といてっつって、あのホローナイトだったりとか、リトルナイトメアだったりとか、リンボーとか、あのあたりのをちょっと遊んでもらわなきゃいけないなと思ってたら、もうそのあたりのゲーム全部履修済みだったんですよね。
なるほど、
うん、やられてる。
なのでもうこういう世界観でやりたいですって言ったら、もう分かりましたって言って、もう早かったですね、作業は。だ本当にラッキーでしたね、そのあたりは。
いやでもイラストは結構独特というか、結構インパクトのある、ね、まあ、その背景だったりとか、敵キャラクター、ね、アートだったりとか、
敵キャラ怖いよね、
うんうん、怖いんだけど、まあ、でも、
ね、
まあ、そうメインは悪夢だから怖いは怖いんだけど、でもなんかその怖さ一辺倒でもない上に、なんか割とその敵キャラ全部に、まあ、プレイしてると分かってくるんだけど、意味があるというか、
そうだね、
そこら辺をすごく感じ
る。トマトだったんだみたいなね。
むしろなんかちょっと愛着感じちゃうくらいの、個人的にはありましたけど、ね、あ、こいつあ、なるほどねみたいな感じになってプレイできちゃう。
愛着結構ちゃうかな。あの絵画から出てくるやつはどうしても好きになる。 あれはおぞましいし敵としてもしんどいし、早くなんかこう壁の中に押し込んでこっちに出てこないようにしたいみたいなことはありましたけど。
そうですね、まあ、あれはもう完全に僕のトラウマから来てますね。
なんか そういうご自身の経験の中から、こう一つ一つのステージのなんかこうイメージがこう出てきたりとかするんですか。
まあ、そういうところもあるっていう感じで、であの、まあ、絵人間に関して言うと、あのうちの実家のね、あのトイレの、あの入り口のところに絵が飾ってあったんですよね。でその絵が僕すごい怖くて、夜中トイレとか一人で行くときにめちゃくちゃ怖かったんですよ、その絵が。っていうのがあって、もうその絵から敵が出てくる、怖いのが出てくるっていうのを入れたいなと思って、
なんかそう、
なんかどの敵にもなんかそういうエピソードがちょいちょいあったりなかったり。
めっちゃ子供の頃犬に追っかけ回されて、
あ、わかる、
辛い思いしたとかあるわとかっていう、なんかそういうちょっと自分の過去のちょっとトラウマチックなものとかをなんか開いたりとかっていうのはちょいちょいありました。
そうですね。
このボス犬どんだけ前に来るのみたいな。
ちょっとところどころ実体験、こう自分の実体験重ねちゃうみたいなのもちょっとあったりしました、その悪夢。
なるほど。
そうですね。
なるほどな。
だ他の人にとったら何が怖いのかよくわからないみたいなのも多分あるとは思う。ですけど、まあ飛び箱だったりとか、
はいはいはい、
まあ、レントゲンだったりとか、
歯医者さんとかね、
歯医者さん、
あ、確かにね。今も怖いわ。
今も怖いね、歯医者さんね。
歯医者さんのステージ結構ビジュアル的にもあれですからね。
でもなんかあの目が3つに見えるってなんかわかんなーって気がするんだよね。そう見えたよね。
ああ、なんかそうか、そういう意味ね。
あの丸いのつけてるやつですよね。
そう、あれなんだろうなって勝手に思ってました。
まあ、今時そんなつけてる人いないですけどね、歯医者さん。なかなか見ないですけど、でも確かにそうですよね。いや僕あのステージ4 の、 あのスクールメイト の、
はいはい、
あの友達というか、まあ、あの同級生なのか、学校の子供たちの腕のところ、あの腕の動きとか、これはなんかゾッとすんなと思って見てましたね。
あの辺はちょっと悪夢感すごかったですね。背景の人影から腕のところだけ敵キャラとしてニュって生えて、こっち側にこう向かって伸びてるみたいな。あれは確かに結構気持ち悪い、
いや、いいビジュアルだなって思いました。
いや、ありがとうございます。
いや本当に、
まあ、一番あの面が悪夢感強いですかね、多分ね。
そうかもしれない
ですね。曲も好きですね、あそこの、
そこのステージあたりで出てくるあのなんか目ん玉みたいなやつから髪の毛がニュニュって2本生えて
くる。またね、
その髪の毛が触手みたいにこっちの方にこう手を伸ばしてくるみたいなやつ、気持ち悪いし倒しづらいし、こいつ嫌いって思いながら、ね、でもなんかグラディウスにこんなやついたなって思いながら触手ステージあったなみたいな。 とかなんかいろんな思いを交錯しながらプレイしちゃってましたけど、あの辺で。
そうですね。でもあのステージもまあ気持ち悪いは気持ち悪いんですけど、結構敵もねみんなあのリボンつけてたりとか、女の子っぽいアクセサリーつけてたりとかして、まあちょっと不思議な雰囲気になってますよね。
ほとんどのそのなんか女の子たちがこっち向いてないんですよね。
向いてないですね。
向こう向いて手だけがこうこっちにこう寄ってきてるみたいな感じなんですけど。
そっか。
そうそうそう。でこれはだからその主人公からしてなんか顔を覚えてないっていう話なのか、相手にされてないみたいなそういうイメージなのかなとかって思いながら、こうでも手だけがこう来てるっていうのは何なんでしょうね。その存在として意識はされてるみたいな、こう無視されて無視され続けてることがすごく相手がこっちを意識してるけど、なんかこう友達として仲良く喋ったりとかはしないから顔はこっちに向いてないみたいな、なんかそういうのがすごい伝わってきて、なんかこう例えばね一面のこう食べ物がたくさん出てくるところだったらこの食べ物嫌いだから食べられないとか、そういうのはどちらかというと可愛らしい悩みだったりとかすると思うんですけど、本気でなんか人間関係としての悩みみたいなのがすごいリアルでゾッとしていいステージだなって感じましたね。
ありがとうございます。そうそう、最初の頃はやっぱりあの野菜とか犬とかね、割と一般に嫌いな人がまあまあいそうだねっていうものが多く出てくるんですけど、まあ、ある程度のステージに行くともうそのレムのパーソナルな部分に触れる敵キャラがたくさん出てくるので、まあそのあたりも、まあ、見ていただけると楽しいかなっていう。
このキャラクターも敵として出てくるんだみたいなのまあまあまあありますね、怖いな。なんかそこもなんか意味合い的にはこうクリアしてみるとなるほどなというか、納得感があるというかね。
そうですね、まあ、そのストーリーというかね、その進めていくとあの日記が解放されてって、その日記を読みつつそのストーリーも見てる、ストーリーあのステージも見てると、なんかその関連性というかね、レムの内情がこういうことを思っててだからこういうステージなのかとか、こう徐々に紐づいてくるというか、すごくいいのか。僕の感覚だと学校、その時学校のワールドとかあたりになったあたりから結構急激にこうあなるほどなって分かり始めるような感じがあって、遊んでて気持ちよかったですね。あれ日記って完全ランダムなんですか、あれ？
出てくる順番は、まあ、ランダムに近いですね。まあ、そのワールドごとにこっからここまでの範囲が出てくるっていう処理でやってますね。
なるほどなるほど。結構な数ありますけどね。
ありますね、全部で160とか、
まあ、
150とかあるんですかね。ただあれはあのプロットだけ私の方で書いて、で小学校の日記、小学生の日記とかってもう自分じゃちょっと書けないなと思ったんで、もうライターさんにお願いして、でそのライターさんもあの同じぐらいの小学校の子供がいるお母さんライターさん、
おー、なるほど、
にお願いして書いたんで、かなりそれっぽくなってるかなと。
なるほど。
その不機嫌になる基準が小学生っぽかったですよね。最悪みたいな。
最悪、何なんだもう最悪みたいなこと書いてるね。
でもおばあちゃん大好きみたいなね。
個人的にツボだったのが、両親に対してちょいちょいふーんで終わらせることがあるのかな。その他の人たちよりも距離感が近いせいなのか何なのか、こう両親に対しては若干冷たいというか、
そう、
あの辺はなんかあるのかなと勝手に勘ぐっちゃうみたいなところもありつつ、なんか解釈は面白いところだなって気はしてました。
そうですね、まあ、結構、ね、対象によって文体が変わったりとかね、反応が変わったりは、
ステージ攻略上のなんかこうヒントになっちゃうんで、はい、あんまり言いたくはないんですけど、その両親がちょっとボスっぽく出てくる、まあ、ボスっぽくというかボスですけど、出てくるところ、あのボス戦は、なるほどってすごい
面白かった僕は。
いやこれかって慌てて僕一時停止して嫁さん呼んで、このステージ見てよって、このボス戦分かる、この意味って言ってい
きなり見せられてもさすがに分かんねえんじゃねえの。
いやもうこれまずこういうゲームなんだけど、こうでこうで で今これ両親出てきたんだけどこれってこれ主人公の攻撃通らないんだよみたいなね。
ランさんち楽しいな。
いやもうすごいなんか そこはね良かったっすね。めちゃくちゃ感心、感心っていうとちょっと上から目線で大変申し訳ない恐縮なんですけど、
いやいやいや、
全然全然いや納得というか、うんうん、やられたなっていう感じがすごいしますね。
いやでもそこもすごい驚いたし、他のところも結構ステージ中で、あこういう見せ方があるんだとか、うん、もうスクロール、うんうん、スクロールみたいな背景がなんか片方じゃない方向にスクロールしてたりとか、結構こうプレイして驚くような演出も結構あ
って、そうですね、プレイそのものは 2D なんだけど、うん、結構立体的に背景が動くことが多かったですよね。
だから80ステージあってもマンネリ化っていうよりかは、いろんなこうシューティングっていう中でいろんな楽しみ方をさせてくれる、ステージ自体もそうだし、その中でのプレイスタイルもそうだしっていう感じがありますね。そこはすごい楽しかったですね。
今回本当に80ステージボリュームが多かったんで、うん、もういかにこうバリエーション作るかっていうのはかなり頑張っていて、
うん、作る側が大変でしょうけど、
でも最初にもう全ステージ分のコンセプトを書いたんですよね、うん、その、見た目上のコンセプトと、うん、あとどういう遊び方をしてもらいたっていうコンセプト、うん、もう全ステージまとめて、でユーザーが退屈にならないようにこうシャッフルして、でステージ制作に臨むみたいなことをやってましたね。
ダンさんから何か息が漏れてる、
なんか魂が出るようなため息が。
いやでもこのゲーム自体やっぱ全般なんかやっぱ一番うまくなんか聞いてるギミックっていうのが、やっぱり悪夢っていうテーマ性を置いたのがやっぱり一番うまくというか、すごい聞いてるなっていうのをなんかプレイして
そうだね。
さっき言ったループするっていうのも本当に悪夢だからこそ同じシーンを何回も見させられるみたいなのとこうなんか通じるものはあるんじゃないですか。だったりとか、まあそのお話のギミックにももちろんなってる
し、そうだね、
まあ、そもそもでいくとこのゲームって最初はループシステムから始まったんですよね。
なるほど。
作るのがループシステムっていうのが先に、まあ、思いついて、はいはいはい、まあ、初心者から上級者まで、同じようにいろんな遊びをさせるにはっていうので、まあ、ループシステムを考えついて、それに合う世界観ってなんだろうって思った時に、まあ、悪夢がいいなっていう風になったんですよ。もう先ほどおっしゃっていただいたように、もうね、ループ同じところをループし続けたりとか、いきなり夢から覚めたりとか、そういうことがあるっていうので、で夢っていうのになって、で敵キャラもその女の子が嫌いなものっていうので置いてったので、だ逆に言うと敵キャラとか考えるのはすごく楽だったんですよね。
なるほど。
まあ、普通のゲームだとこう世界観の設定があって、でまあでこのボスにはこういうバックボーンがあって、こういう理由でプレイヤーに迫ってきてるとか、なんか敵キャラ一体一体につきそういうの考えないと、ね、成り立たなかったりするんですけど、もう今作は本当に女の子が嫌いなものでピックアップしていけばよかったので、
なるほど、
すごい楽でしたね、そういう意味では。
なるほど。この女の子の嫌いなものを考えればそのまま敵キャラになるみたいな。
そうですね。あとはもうなんかイラストレーターさんにお願いする時も、あんまりこう使用書書かずにこれがモチーフの敵っていうのでこう出してみたりとかしてて、でそうするといい感じの絵が上がってくるんで、あこいつだったらどういう攻撃してくるだろうなって逆にこう考えて作ったりとか、そういう流れもありましたね。
まあ、ある意味悪夢だからこうどういうデザインっていうわけでもないけど、こう、ある種ちょっと異様なものが混ざってても全然、それはそれで受け入れられる世界観というか、そういうのもある
そうですね。だそういうなんだろう、身近なものがモチーフになっていたりすると、まあ、どっかしらでこう、ね、ユーザーさんも引っかかりが感じられると思うので、
確かに、
そういう意味では本当に美味しい題材ではあったと思います。
確かに
ゲームの中だけど久々に画鋲を見ましたよ。
画鋲か、確かに出てきたな。
俺若干画鋲に嫌な記憶があるんで何とは言いませんけど、ちょっと思い出してゾッとしましたよね。画鋲と思って、あったわ画鋲と思ってね。
確かにな、もう見ないもんな今な。
そういう感じで、こっちの意図せぬところでトラウマ踏んでくれたりとか、ね、
あーなんか思い出したわ。いやでも人それぞれ結構あるんじゃないかなと思うんですよ、
ね、あると思う、
まあ、でもそうだよね、わりかし、まあ
その女の子とはね、まあ、普通に子供時代みんな同じような体験するだろうから ね、
うんうん、人間共感しやすいっていうね、誰しもがこの番組聞いてるぐらいの人はみんな子供時代があったわけで人間ならば、ね、うん
うん、まあそうですね、
うんうんうん、確かにな。
でもあれですね、テーマは悪夢だけど BGM かっこいいの多かったっていう印象ですね。
かっこいい、本当に良かった。
確かにな、
うん、ありがとうございます。
あの、
うん、そうそう、
ちょっとこう道中というかボス以外のステージは割とこう、うん、ちょっと落ち着きめな雰囲気というか、そのちょっとゴシックというか、はい、悪夢寄りな曲が多かったですけど、ボス戦って結構激しめ、
うん、
なのが多かったじゃないですか、うん、というかスピード感があるというか、うんうんうん、すごいボス戦っぽいなっていうのがかかって、はい、すごいその落差でもすごい気持ちよくなりながらもプレイしてました。
もうサウンド担当はね、もうあれなんですよ、もともとロックバンドでギタリストやってる方なんで、
なるほど、
すごい、うん、
ノリのいい曲作る方が得意なんですよね基本的に。今回は作品に合うように、ね、ある程度こう体温下げてテンポ落としめでとかっていう依頼をしてたんですけど、うん、まあ、それでもやっぱボス戦はね、うん、熱くなっちゃうんですよね、うん、
ちょっとその悪夢感とは、ま、もうもはやちょっとかけ離れてるけどかっこいいってなる感じの、
うん、そうですね。でも全体的に結構気を使ったのは、その悪夢でゴシックな世界観一辺倒にはしないっていうのは結構意識してたんですよ。で、絵とかも全体に、まあ、ゴシカルな雰囲気はあるんですけど、うんうん、UI の方は逆にちょっと丸っこい文字使って可愛らしくしてたりとか、
シュッとしてるところはすごいシュッとしてますもんね。なんかそこの落差は多分あえてつけてるんだろうなってプレイしながらすごい感じてた、
う
ん、
そうですね、うん、でサウンドに関してもエレクトロニカ多めでいこうっていう感じになってましたね、
うんうんうん、そうですね、うんうんうん、割とこう電子音みたいなのはざっくり入ってくるような音でした、うん、
そうですね。で、まあ、全体の雰囲気があまりこうゴシックに偏らないように、
うんうんうん
うん、っていうのはかなり意識しながら進めてました。
かっこよかったです。
いや、ありがとうございます。
これ後ろでもしかしたら BGM かかってるかもしれないですね、はい、今これ喋りながら
分けれるの、
あ、え、
大丈夫
先ほどあの収録前にちょっとそういう話にもなっておりました。
ああ、そうなの、
まあ、
かけさせてもらえるような
嬉しいな
話になったんで、多分今後ろにかかってかっこいいですねっつって、
いや、ありがとうございます。いや、この曲いいですよね本当
ね、どの曲がかかってるのかさっぱり今の状況では分かっておりませんけどもいや、でもやっぱりそのゲームのゲームやる上で BGM がかっこいいと、うん、そのゲーム やるモチベーションがすごい上がるって方も、ね、この番組やってると結構お便りとかでもあるじゃないですか。
うん、あるある、
うんうんうん、だからそこにも刺さるような感じになってるのかなっていう。
いや、音楽はやっぱりかなり大事なんですよね。なんか、うんうんうん、シューティングってやっぱり曲がね、全体のそのテンポ感だったり、うんうん、そういうところの半分ぐらい占めてたりしますし、うんうんうん、なんか曲がいいけどゲームは面白くないっていうのは結構あるんですけど、うん、
はあ、
名作なんだけど曲がダメっていうパターンってない気がしてるんですよね。
あ、なるほど、
なるほど、
名作は曲もいいんですよ、
うん、あ、まあまあ、うん、まあ、だからそこも要素の一つとしてしっかり入ってるってことですね、うん、
そうそうそうそう、うん、なんで曲はもうかなり気を使いますね。あと曲と、あと SE もですね、
その辺もすげえプレイしてて、しっかり細かく作られていてというか、神は細部に宿る的なものはすごい感じるなっていう思いながらやってました、
うんうん、ありがとうございます。
でそういう意味ではあれですよね、細かいところも、うん、自分の攻撃の中に通常攻撃とプラスして回数が制限されてるんですけど、まあ、特殊攻撃というか、
うんうんうん、
あるじゃないですか、
うんうんうん、
いろんな攻撃を設定できるんで、まあ、初期だとこう 全方位に弾をばらまいたりとか、まあ、ボム的な使い方ができる特殊攻撃みたいなのがあるんですけど、それを当てた時に若干ヒットストップするじゃないですか、
う
ん、あの辺とかもすげえ気持ちよくこうなるように作られてるなと思って好きって思いながらやってましたねヒットストップ好きって思いながら、
うん、
でいっぱい当たるといっぱいストップするんですよね、うん、あの件ね
そうですね、かなりパラメータ細かく設定してあってヒットストップに関して、
そうです
よね、今回、
はい、なんか大量に当たるとヒットストップの後ちょっとゆっくりになりません、
う
ん、
スローもかかりますし、
かかりますよ、
あと、うんうん、あと どんな状況の敵に当てたのかによっても変わったりとかしますね。
なるほど。じゃあ今ウィークポイントじゃないけど、うん、今だっていう時に当てるとよりかかるみたいな。
かかる、まあ、それこそ敵を倒した必殺技で敵を倒した時にはかかりやすいとか、逆に武器によってはあのテンポを阻害するんで全くヒットストップがかからない武器なんかも逆にあったりしますね。
なるほど。
武器ごとにかなり細かく調整してます。
なんかそういう細かさも見えてくる感じで、いやいいですねって思いながら
すげえな
プレイしてましたね。
ありがとうございます。
すごいな。お時間的にちょっとだいぶギリギリになってきましたけど
はいはいはいはい、はい、
もうですか。
そうなのよ、そうなのよ2人ラス1ぐらいで何かある？
すごい、俺すごい一つだけ聞いてみたかったですけど、いいですか。これちょ若干ネタバレになるかもしれないけど、プレイしてない人は分からないと思いたいんだけど、護身術って大事ですか？
あ、
うん、なんで護身術が出てきたんだろうがすごい興味がある。
それはもうあの最終ワールドで明らかになる
感じ。あれなんだっけ、ほんとかな、見落としてやり直します。
まあ、まあ、ワールド8はあの護身術がテーマなんで、ワールド8を見ていただければ、はいはい、
やり直します。
じゃあ僕もなんか小粒なの一個聞いていいですか？
う
ん
う
ん、
はい、どうぞどうぞ。
思い出チャレンジ、あれをクリアしていくと、うん、はい、アルバム写真が手に入ってくるじゃないですか、各ワールドで、
うんうん、
でそのアルバム見てると、そのアルバム俯瞰で見てるときに、うん、その写真に、まあ、家族の誰かが手書きしてるような書き込みのやつがあるじゃないですか。あれ何書いてるのか分かんないのに、
うんうん、
ママとかパパは読めるの、なんか意味あるんですかねってすごい思って
ます。いや俺もそれは思ってました。
これなんでここだけ読めるんだっていうの
がすごい謎だった。他の文字もなんか読めるような読めないようなっていう、
でも、
うん、
読めない、そうギリ読めない、
そう文字としては読めないんだけど、なんか読める、なんか濁点とか丸とかはあるような気がするし、文字数も同じなような気がするみたいな、この絶妙の文字なんですよね。
そう、あのあたりは基本的にね、舞台設定は日本っぽいんですけど、
うん、
でも日本とは言ってないんですよね。
はいはいはい。
なのでまあそこは結構濁してる感じになっていて、うんうん、まあ、一応その文化設定として、あのなんだ、お家の設定としてはイギリス人の父親と、
うんうん、
日本人の母親で、まあ、
ははははは
で、ハーフなんですよね、その姉妹で、
うんうんうん、髪の毛違いますしね、
う
ん、
そうですね。で、あの舞台設定としてもほぼほぼ日本なんだけど、日本じゃないどこかっていうので、
うんうん、
あの文字とかも日本語っぽいんだけど、
あ、
ちょっと違うぐらいの、うんうん、で合わせてるっていう感じですね。
なるほど。
逆に日本人だからその近さが分かってしまうっていうのはちょっとあるかもしれないですけど、
うん、ああ、うん、なるほどなるほど、
うん、
いやなんかあれあの文字の五十音表とかあったりするんだろうかみたいな
解読班が誕生しちゃう
この文字はこれみたいな。
でも解読班っていても多分ね、内容一緒ですからね、書かれてる。そうそうそう、
それはそうです
ね、うん、そっか、なるほどな。でもありがとうございます、
はい、いやいやいやいや、
じゃあダンさんラストタイムって何かあるかい？
いや、まあいっぱい聞きたいことはあるんですけれども、
もう何でも何でも、うん、
まああえて、まあね、あえて、うん、その沢渡さんご自身で一番、はい、このネバーウェイクの中で気に入ってるものって何ですか？
気に入ってるもの、
はい、まあ、なのこのボスが好きだとか、うん、まあ、あ、このステージが一番気に入ってるとか、まあ、何でもいいですよ。
まあ、ボスで言えばスマホボスですかね。
ああ、なるほど。
強かった。
スマホのボスはあの顔の中のアニメーションとかもかなり頑張ったので、
うん、
あの、うん、携帯ごとに違うんですよね。あの顔の作りとアニメーションが全然違っていて、で、まあ、あのアニメーション作る前に、まあ、ちょっと窓紛とかを見直して、
うん
うん、どういう感じでアニメーションさせようかなと思って、
うん、
でそういう窓紛だったり、まあ、カートゥーン系のアニメとかを見たりして、
うん、
でよしこのノリでいこうって言って、まあ、気合い入れて作ったので、
うん、
まあ、そこはやっぱり自分でも気に入ってますね。でも多分プレイしてると全然 わからないところなんですけど、忙しすぎて、
う
ん、
余裕がなかった
そうそうそうそうい
っぱい見落としてるとこあるんだろうな。
あるだろうな。
いやでしょうね。そりゃまあ確かに情報量がね画面にこう多いですから、こう繰り返しやっていくと気づくようなことっていうのはたくさんあるんでしょうね、
うんうん、基本的にはやっちゃいけないことだけど、ずっとこうここにこだわったんですよっていうのを聞きながらプレイしたいですここはですねって
そうですね、
だから禁断の
実況
プレイするのは僕らの誰かだけど、
持ちパズル
だよね、ずっとこうそうそうそう、あの隣で解説してくださるみたいなそういう贅沢な
贅沢だな
ものがあったら面白いかもしれないですけど、
贅沢だけど禁断だよね、うん、自分で考えろみたいなところもなんかなくなっちゃうよねみたいな、
あもう全然
本当だよね、
まあ、開発裏話みたいなノリでいいのであれば楽しいかもしれないですね。
あ、
まあ、ただお酒飲みながらじゃないとちょっと無理かもしれないですけど
逆にいい話が聞けるのかわかんないですね、いやでもありがとうございました。
いやなんかこう、うんね、いつもの通りこうざっくばらにこう話の流れのままに話してましたけどもね、
うんうんうん、
まあ多分僕ら3人も遊び尽くしたわけではないっていうような状態でもあったりするんでね、
うんうん
まあ、全然こう聞き切れなかった部分も多分たくさんあるんだとは思うんですよね、
うんうんうん、
でまあ今日単純にこう話として紹介しきれなかった部分もたくさんあると思うんでね、
うんうんうん、
序盤も話もしましたけどもね、基本現状では Steam、Switch、PS4、PS5、はい、で時期は分からないけども Xbox 版もあるかもしれないよみたいなところもあるらしいんでね、
はい
まあ、皆様ねこう触りやすいハードで触れるという、 こう、まあ、ある種理想的な環境があるんでね、
うん、
気が向いたらぜひ触ってみていただければなと思いますよ、う
んうん、ぜひ遊んでみてください。
割と本当折り紙付きで面白かったんでね、
面白かった
ぜひお願いいたします、
うん、
はい、というわけで最後エンディング入っていこうかと思います。
はい、
はい、
作曲編曲音声編集イマジナイライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
エンディング、
いやー長時間ありがとうございました。
いや
ありがとうございました。
ちゃんと喋れてますかね。大丈夫ですか。
大丈夫です。
むしろ僕ら喋りすぎなんだよ
な。もっと喋る隙を与えなきゃとか思いながらも喋っちゃうみたいな。
いやでもあれだね、あの自分がさ楽しんでやったゲームをさ開発者の人に話が直接聞けるって本当にありがてえし、いいね。
本当だね。
いや素晴らしいことですよね。
そうですね。本当僕ら目線で本当ありがたい機会でしたね。本当に
ありがとうございます。
いや逆にこちらから言うとあれですよ、毎週聞いてるお三方がね、まさかこんな近くで喋れることになるとはっていうのは
いや
逆にこちらとしてはね驚きなんですけどね。
いやそうでもそういう意味ではゲームなんとかやっててよかったね。
本当だね。
本当に
何の志もない番組だったんだけどね。
でも当初はね本当にね本当に別に志は特になかった番組でしたけどね。
母さんやってみようぜみたいな
ね。そいろいろあってここまで来てよかったね。
本当だね。
うん、
いやーでもなんか本当に、まあ、番組としてはねこう作ってる人を呼ぶっていうのは本当に初めての試みでもあったんでね、貴重な経験になったなとも思いますしね、
うんうんうんうん、
まあこの番組聞いてるリスナーさんからしてもまあこの今日話してくれた沢渡さんが作ってるゲームっていうような目線で遊べるってあんまない経験になると思うんだよな、こう作ってる人がっていうのはね、
そうだね、こういう生の声聞いた上で遊べるみたいなのね。
そうそうそう、
うんうんうん、
ね、今日ねこだわりのポイントみたいなところもね聞けたりもしたし、
うんうん、
まあ、実際こう知識ゼロで遊んでみるっていうところとはまたちょっと違った目線で触れることができるんじゃないかなと思ったりもするんでね、
うんうん
うん
うん、
まあ本編の中でも言いましたけどね、気が向いたらぜひ遊んでみていただければなと思いますよ。
よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。
まあ、そんなわけでね、こう、沢渡さんがね、こう、ぜひ、こう、また別の機会に来ていただいても全然構わないんでね、こう、あと、シューティングゲームについてひたすら話す会があったらいいと思うんで、
はい、いや、全然いいと思います。
そんな引き出しないけども。
ぜひぜひ、今日の内容にね、懲りずにまた来て、遊びに来ていただければなと思いますよ。
ぜひぜひ。
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、そんだけね、こう、番組としては一応最後の定型読んで終わっていこうかなと思います。
はい。
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールをにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか@gmail.com です。
アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読フォローボタンも押していただきますと僕たちがとても喜びます。その他ツイッターではハッシュタグゲームなんとかを使ったツイートなどもお待ちしております。番組に対する感想であったりリスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので気軽に使ってみてください。そんなわけで、第40回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春と
ダンと
沢渡でした。
ありがとうございます。
それではまた来週。バイバイ。
さようなら。
さようなら。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。